皆さんこんにちは、K です。バケット先生の FX ワールドニュース、ポッドキャスト第3回目を、皆さんにご案内したいと思います。ナビゲーターの K 先生です。先週ですね、バケット先生の経歴の中からですね、まず FX の業界に入られてですね、ディーラーとして業務をされていた。でですね、まあ、なぜじゃあディーラーが FX の業界でですね必要なのかっていうところを説明していただく中でですね、最近やっぱり皆さん結構気になっているノンディーリングデスク方式ですね、 NDD 方式っていうところと DD ですね、ディーリングデスク方式、これですね、まあいろんな FX の業者さんがですね、まあ、この2つの大まかに分けてこの2つの方式で、まあ、レートを皆様にレートを配信して約定をお手伝いしているっていうところだと思うんですけども、まあ実際にですね、ネットを見ていったりですね、まあ、私が問い合わせを受けるとどっちかというとですね、まあ、ノンディーリングデスク NDD の方がですね、まあ、なんか透明性も高いし業者が悪さしてないんじゃないかなっていうところで NDD の業者教えてくださいとかですね、まあ DD やっぱりダメなんでしょうとかっていう話をですねよく聞くんですけども、じゃあ実際にですねディーラーをされていたバケット先生にですね、そこのところですね、まあ NDD と DD のまず違いっていうところと、じゃあそれぞれにメリットデメリットがあるのか、それともまあ巷で言われているようにやっぱり NDD の方がいいのかっていうところも含めてですね、ちょっとバケット先生の方に解説いただければなと思います。ではバケット先生よろしくお願いいたします。
はい、バケットです。今ケ先生からお話がありました通り、NDD、DD と2つの大きなディーリングには、ディーリングというか、まあ、カバーに方式があるんですけれども、具体的に、じゃあ、まずその説明として、まず NDD 方式。こちらは、基本的に銀行からプライスをもらったものを、
はい、
まあ、レートですね。レートをそのままお客さんに、
はい、
する。まあ、そこに、まあ、業者の手数料って言われているマークアップってやつですね。それを載せて、はい、具体的にお客さんに提供しているものになるんですけれども、
はい、
まあ、ある意味、そのまま流すのでディーラーがいないんで、はい、ノンディーリングデスクっていう方式になります。
じゃあ、今言われたようにじゃあスプレッドを各社流すということは、はい、NDD をやってる業者間でも、はい、じゃあちょっと値段は変わってくるのはそれはあるということなんですね。
そうですね。カバーをしている、まあ、銀行の契約によるんですけれども、はい、まあ、A 銀行からもらっているものであれば、まあ、近いレートにはなると思うんですけど、皆、A 銀行だけではなくて、B 銀行だったり、C 銀行だったりとか、まあ、いろんな銀行がカバー先に入っていると思うので、
はい、
まあ、その銀行によって、まあ、レートは多少違うっていうのはあります。
そうなんですね。まあ、結構、NDD だったら全部、はい、ちゃんとレートは一定なんじゃないかなと思ってる方もいると思うんで、そこは、よく分かりました。ありがとうございます、
はい。もう一つの、DD 方式、まあ、こちらは、まあ、いわゆるそのカバーディーラーがいる形になるんですけども、はい、これは、まあ、ディーリングからディーリングじゃなくて銀行からもらったレートを一度社内で、まあ、加工するっていう言い方は変ですけども、
はい、
まあ、一番多いパターンは例えば A 社、B 社、C 社っていう、A 銀行、B 銀行、C 銀行ですね、まあ、そういった複数の銀行からレートをもらって、
はい、
まあ、それを、そこの、まあ、業者側ですね、証券会社でレートを、自分たちのレートを作って、それをお客様に提供しているっていう形になります。
はい、
で、これだと、まあ、ある意味、その業者のレートになるので、
はい、
先ほど言った、まあ、NDD とは違って、銀行のレートをそのまま出すわけではないので、
はい、
業者が作ったレートっていうことになります。
はい、なるほど。そうすると、まあ、例えばじゃあそういう意味で言うと透明性っていう意味では NDD の方が、まあ、魅力的なのかなっていうところになると思うんですけども、じゃあその DD 方式を取るメリットっていうのはどういうところにあるんでしょうか。
そうですね、ここでやっぱりあの皆さんが気になるのは、じゃあそれが違いによって何が変わるのかっていうことで、
は
い、そうですね、両者デミってあのメリット、デメリットがあって、
はい、
例えば、最初の NTT 方式に行くと、今おっしゃられたように、透明性っていう意味では銀行のレートをそのまま出すだけなので、
はい、
あの非常に、正しいレートって言い方は変ですけども、
はい、
銀行からもらってるレートなので、透明性というか、わかりやすい。例えば、そういった、監査が入った場合とか、そういう場合も、はい、レートの出どころがはっきりしているので、
はい、
非常に透明性が高いという、
はい、
メリットがあります。カバー方式、カバーディーリングの方に、のメリットとしては、
はい、
複数の銀行からレートをもらって、自社のレートを作るっていうところがあるので、
はい、
ある意味、銀行のレートよりも、一社の銀行のレートよりも、いいレートが出るっていう、お客様から見ると、
はい、
NDD 方式よりも限りなく、多分 DD 方式の方がいいレートに見えるはずなので、
あ、そうなんですね、
レートがいいレートが出るっていうのが一つあります。
なるほど。
で、一つ、約定っていうところの観点から見ると、
はい、
NDD 方式は、銀行のレートなんですけれども、
はい、
最終的に銀行の方でその約定を約定をダウン、約定するっていう、取引をしたときにお客さんが注文を出して、約定するのが、
はい、
銀行に、レートが届いて初めて約定するので、
はい、
非常に、時間がかかるというか、約定するまでに、タイムラグじゃないですけども、自分が本当に売りたい、はい、買いたいレートで必ずしも約定するわけではないっていう、デメリットが NDD 方式があって。
そうなんですね。
はい。で、ディーリングの方では逆にそれが自分たちでレートを、業者側というか証券会社側でレートを作ってるので、
はい。
彼らが約定をつけるっていうことになるので、お客さんが注文を出してから約定をつけるタイミングが非常に短くなるので、
はい。
約定の観点から見ると、やはりカバーディーリング、DD 方式の方が明らかに約定率が高くなります。
なるほど。はい、確かにそうすると、じゃあ NDD は確かに価格自体の透明性は高い。代わりに、ただそれを、はい、もう業者で何も、触ってないがゆえにですね、直接、お客様は、その業者にまず注文を出して、そこから銀行に出すっていう、二度、一つ間に業者を挟んでるっていうところで、時間がかかったときに、透明性が高いがゆえに、銀行が受けるか受けないかっていうのはちょっと保証できないですよっていうようなイメージなんですかね。
そうですね。まさにそういうことですね。
なるほど。
そういった意味では、
はい、
お客様から見ると、
はい、
そのレートとか、約定率で見ると圧倒的に DD 方式の方が良くて、
はい、
彼らのその DD 方式のデメリットとしては、やはりその自分たちでレートを作ってるっていうところがあるので、透明性っていうところが非常に弱くて、
はい、
その各社によってそのレートの、付き方だったりとか、そのレートがまちまちだったりとかっていうのもあって、
はい、
多分そこがやはりそのイメージとして、非常に良くないというか、その業者側の都合でいろいろできてしまう。
なるほど。ただそこには理由があって、ちゃんとお客様に対しての注文、約定を執行するためには、よりそっちの方が業者が積極的にリスクを取って担保してますよっていう、そういうイメージなんですかね。
そうですね、はい。
なるほど。よくそうですね、DD 方式の会社がよくうちはマーケットメーカーですっていうのは、こういったレートを自分たちで作ってお客さんと相対でやってますよ、そういったニュアンスなんですかね。
そうですね。
なるほど。
はい。
じゃあ一概にですね、確かに ND、価格の透明性だけっていうところで見ると ND の方が確かにいいですけども、注文を、たくさん出したりですね、大きな注文を出されている方には必ずしもそれが、100% いいわけではなくて、もっと約定率っていうところを重視するお客さんに対しては DD 方式の方が良かったりっていうこともあるってことなんですね。
そうですね。なのでそこはやっぱりその自分の手法だったりとか、
はい、
取引の金額だったりとか、
はい、
まあ、そういうものを含めて、自分に合ったやっぱり業者を選ばないと、なかなか一喜一憂できるような感じでもないので、
なるほど。
両者にやっぱりそのデメリット、メリットっていうものがあって、
はい、
まあ、そこをうまくこう、買い見て決めないと、やはりハッピーにはならないかなっていう感じですね。
なるほど。今日すごくよくわかります。じゃあ、特にその NDD、だからいいとか DD だからダメとかですね、まあ、逆もあるかと思うんですけど、
はい、
そういうわけではなくて、皆さんは、まあ、取引する方のですね、まあ、その、
まあ、自分に合った、そうですね、
自分に合ったものを選んでいただいた方がいいってことなんですね。
はい、
そうですね、
はい、やっぱりちゃんと信用力があって、自分の預けるお金がなんか変な会社じゃなくてちゃんとしたところじゃないと安心できないわっていう人はやっぱりNDD の、
はい、
ところで預けた方がいいと思います。でも取引バタバタやるから、はい、もうそんな会社なんかどうでもよくて、ちゃんと約定していいレートが出ればいいんだよっていう人は、
はい、
NDD のカバー方式のところでやればいいと思いますし。
なるほど。そうですね、今日すごく私自身も聞いて目から鱗が落ちたというのは、まあ、DD の方が実はレート的にはいいっていうのは逆のイメージではあったのですし、多分皆さんもそういうイメージだったと思うので、そこは、
はい、
実は、まあ、見えるレートもいいし、まあ、ちゃんと約定率も高くなるっていうところでは DD もそんなに悪くはないんだなっていうところをですね、再認識させていただいた。
そうですね、 DD の方が圧倒的に業者がリスクを取ってるんで、
そういうことなんですね。
なんだろう、レートの、まあ、プライスの良さもいいですけど、
はい、
まあ、最終的な、なんですかね、やっぱその指標値とかそういう時の、やっぱりそのレートの広がり具合とか、
はい、
まあ、そういうところも、ちょっと今日そこまでは話はできなかったんですけど、はい、まあ、そういった指標の時の瞬間で、まあ、1分とか広げたりとかするのが通常ですけど、それが10秒しか広げなかったりとか、
はい、
やっぱそこら辺は圧倒的にやっぱり NDD よりも DD の方がいいですね。
各社のなんか、まあ、サービス力が試されるところでもあるということなんですね。
そういうことですね。多分そういうところが非常にやっぱり買いたいとき、売りたいときっていうので、できる、できないっていうのは大きいんじゃないかなと、個人的には思いますけどね。
非常に納得しました。ありがとうございます。
いえいえ。
ではですね、今回ですね、まず、バケット先生に、まあ、皆さんが多分気になっている、NDD と DD の違いとですね、それぞれのメリット、デメリットというところを解説させていただきました。では、今週のポッドキャストを終わりたいと思います。バケット先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。